夏は真夏日が続きまして大変過ごしにくい季節だったんですけれども、日が過ぎまして土の宮生季節となりまして、昨日今日は宇都宮でまさに初冬の気温となりまして、今全国的に行楽シーズンで、皆様におかれましても昨日今日との連休で、お忙しい中晩酌をさせていただきまして、宇都宮会の行事にご参加いただきましてありがとうございました。ですね、先月の13日から16日にかけて3泊4日で茨城県の視覚障害者協会の主催におりまして上海の方に行ってきたんですけれども、そのことをちょっと話してみたいと思います。ですね、半日デモの続く中ちょっと不安もあったんですけれども、近畿ツーリスト の中島さんという方が何度も上海の方に行きまして、もう安全確認やら何やらその万全を期してやっていただいたおかげで、何の心配もなく行ってまいりました。最初はね、茨城空港出発ってことであったんですけれども、その事情は分かりませんけれども、成田発っていうことになりまして、成田から上海国際空港まで1872キロあるらしいんですが、2時間40分ぐらいのことを言ってましたけれども、茨城空港はですね、飛行機から降りて搭乗ゲートまで何メートルもないんですけれども、まさか国際空港は広いにですね、シャトルバスで何分も走って搭乗出入国の方のゲートまで行くということでありまして、国際上海と日本の時間差が1時間あるっていうんですけれども、1時間の時差っていうのはやっぱり体験 したけれども、本当大変ですね、やっぱし1時間といえ。で上海に着いてから2台の観光バスに分乗しまして、参加者が50数名いたんですけれども、2台のバスで、無尺っていうふうなところに移動しまして、無尺古品飯店っていうふうなホテルに宿泊したんですけれども、その無尺っていうところは迎賓館とか何かそういうふうな建物が多くあるところらしいんですけれども、もう20何年30何年前ですか、永田尾形大作が無尺旅情っていうのを歌いましたけれども、その後になってから観光客が増大したという話でした。それでその無尺旅情の中に出てきます太古という湖があるんですけれども、この湖は日本の琵琶湖の 3.5 倍の大きさがあるということで、深さの方は6メートルぐらいというあまり深くはないんですけれども、そんな湖の近くのホテルに一泊しまして、翌日は上海の市内観光とかなんとか そっちの方は後回しにしまして、とにかく食文化というふうなのに対してましても、しずきもありますけれども、私にとりましてはうまいという料理はあまりありませんでした。それとですね、食事の時に使う箸ですけれども、掴みにくい箸は、作法には外れると思いますけれども、突き刺して食べるっていうこともあり得ると思うんですけれども、その橋の先端が日本の橋と違って尖っていないんですよね。それでレストランの方にお土産に一膳いただけますかということで一膳いただいてきましたので、一度皆さんのところに回してみますから、一度それよーく観察してみてください。ということで、異文化に触れるということも本当に勉強になるかと思います。そういうことで、皆様もそういう機会がありましたらぜひ参加して見聞を広めていただきたいと思います。それで本当に今日は時間の許す限りごゆっくり過ごしてください。ありがとうございました。